改めまして、ハッピーサーバース。主の皆を讃えたいと思います。私は今日こうしてある、生きておるということ、あるということ、本当に神様のお恵みだと思います。そして神様に感謝します。というのは、私が小学校6年生、1年生の時に広島に原爆が落ちて、私のクラスメートは全員死にましたが、私だけ生き残りました。きっと神様が私を何かの目的のために必要となさったんではないかと思います。だけども、これが僕ですが、本当にあの時は寂しい、悲しい、苦しい思いをいたしました。というのは、父は仕事で出ておりまして、母と弟と、母と5つ下の妹、これはまだ1歳5ヶ月ぐらいでしたけども家におり、私と2つ下の弟は他の家にいたのです。で、突然のことでもううちの家は全部潰れて、そして燃えてしまいましたけども、その日焼け野原をどんどんどんどん田舎の方に、山の方に逃げていきまして、まあ我々、弟と妹、母親4人はなんとか一緒になってお寺に逃げて泊まったんですけども、父は仕事場から一旦町に帰り、私たちの家を探したらしいです。で、我々はその晩はお寺に泊まり、 2,3 日その辺をうろつき、そして農家の納屋を借りることにいたしまして、数週間そこに住んでおりました。で、もう父がいないので寂しくて寂しくて、いろんなこの原爆で混乱してますから、もうそんな中でもう悲しみ、辛い思いでいっぱいでした。2週間か3週間1ヶ月ぐらい経ったでしょうか、父が帰ってきたんですよ。我々を探し当てたんですよ。どこにおるか、どうやって、今のように携帯があるわけじゃないですから、どうやって探し合ったのか、子供の私には分かりませんでしたが、とにかく帰ってきた。その姿を見て、弟と私はですね、もう本当に父に飛びつきました。そしてもう飛び上がって、お父さんが帰ってきた、お父さんが帰ってきたとね。そしてもう家族が一緒になって、その日はです、我々は納屋に生活してましたから、炊事場というのは大きな石が3つ置いてあって、その上に鍋を置いてですね、煮物をして食べる、そういう生活でしたから、もうそれどんな料理だったか、とにかく今までにないごちそうだったようです。母親が あちこちの農家からいろんなものをですね、卵とか野菜をかき集めてもらってきて、そして、食べた覚えがあります。もう本当に分かれたものが一つになるということは、なんと楽しい、嬉しい、幸せな時だったというふうに覚えております。人間だ、私たちもですね、今老夫婦だけになりまして、普段は寂しくしておりますが、ボンクレというか、正月にはね、これ今年の正月ですけども、子供らがそれぞれ家族を連れて帰ってきてくれました。ダビデもこのように歌っております。詩編133編1節、見よ、兄弟が和合をして共におるのはいかに麗しく楽しいことであろう。本当に私たちにとってですね、子供たちが帰ってきて、賑やかにしてくれるということはね、本当に嬉しいことで、もう家内と二人で帰ってくるという時で、お正月はお正月で、盆は盆で、小さな袋を買ってきて、少しお小遣いを入れてやろうな、ふうな正月の場合はお年玉にしてやって、こう、私は昔書道をやってましたから、またそこにこう書いてやってですね、そして、小言もちょっと入れていろいろ書いてるんです。そしてやるわけです。家内は家内で、そんな今度はイオンに連れて行こうだの、いやアウトレットがいいとか言うてですね、あちこちこう連れてって子供に着るものを買ってやったりしているわけですが、まあ、なんと楽しい数日でしょう。本当はもっと長く通ってほしいと思うんですけども、それぞれ用があってですね、 帰っていってまた寂しくなるわけですけども、まあ、とにかく一緒に家族が共に会う、一つになる、集まる、まあ、これはね本当に楽しいことです。今日はお寿司だ、今日はすき焼きだですね、今日は天ぷらだとかいうふうにですね、料理も普段と違ってですね、味噌汁となんとかじゃないですからね。まあ本当にちょっと向こうの方に聞こえたかもしれませんけども、まあとっても楽しい時であります。まあ人間だけでなくて動物もですね、子供と一緒にねこうやっているのはなんと嬉しそうな楽しそうな朗らかな、ね、気持ちの良い姿じゃないでしょうか、ね、湖の動物もこうして、おりますね、とにかく家族が一つになる、親子が共に会う、これは楽しいことです。今朝は読んでいただきましたように、神様は国々のために旗を挙げてイスラエルの追いやられた者を集め、ユダの散らされた者を他の四方、地の四方から集められる。聖書を一貫して流れている思想は集めるです。 God gathers。 神は集める、神は集められるのです。これが聖書を一貫して流れている思想です。創世記から黙示録まで、そして歴史を通じて神は人々を、神の民を集めようとしておられるのです。聖書からいくつか例を挙げてみましょう。まず時間の関係で創世記は飛ばしますけども、モーセを立てた。イスラエルの民はかなり残っている民もおりましたが、ヤコブの子らだけはエジプトに430年、しかも彼らは奴隷となっておりました。この時は奴隷となって働かされ、まあピラミッド作りね、100メートルのピラミッド、このそこにレンガ石が300万個ある。その300万個の石がレンガが重なってできているそうですが、このレンガ作りを、元となるレンガ作りをイスラエルの民は1日1000個作れというノルマを課せられて働かされたのです。鞭打たれながら、もう彼らの苦しみ叫びが神のもとに届き、神はそうだ、この私の民が今苦しんでいる、彼らを集めよう、そして麗しの水の流れる、父と水の流れるカナンに連れ帰るんだ。そこで神様は先ほどのモーセを立てられた。そして神の民を、ご自分の民を一つに集めようとされたのです。集める、これが神様の創世記から出エジプト記、そして黙示録までの一貫した思想です。さて時は進んで、バビロン、エジプトの次に大きな国はバビロンですが、このバビロン、ここにはどうですか、イスラエルの民はやはり捕囚となっておったんです。捕虜です、難民です。イスラエルのもともとのカナンの地にはもっともっと大勢の民がおりました。そしてそこにはエレミアという預言者が残され、神の民のために働きました。一方、捕虜として釣られた難民生活をしているイスラエルの民にはダニエルという預言者がおりました。どちらも困難です。こちらは難民生活、こちらは非占領下で生活しているわけです。この民がまた一つとなってエルサレムに帰らなければならない。アルタ・シャスタ王が命令を下し、預言者エズラのもとにイスラエルの民は集められて 帰っていくのです。今日これが2つ目の聖書の例でした。神は民を集めよう、ご自分の民を集めようとされます。そしてエルサレム建設、神殿を建てるのでありますが、神の民はまた神を信じることをしない、偶像を信じるわけです。偶像を拝むのです。神から離れていくのです。そしてついに不信仰のゆえにバビロンに捕囚になったように、ローマの圧政のもとイスラエルは今度はバビロンではなく世界中に散らされるわけです。世界中にイスラエルの民、神の民、イスラエルの民は散らされるわけです。ですからアメリカに300万人、そして世界中のあちこちのヨーロッパ、あるいはアフリカ、いろんな国々に600万人ユダヤ人たち、故国には500万人、まあイスラエルの民は現在約1200万か、言っても2000万ぐらい。この散らされたイスラエルの民、これをデアスポラと言います。散らされた民です。神の民は散らされている。この散らされた神の民を神様は今も集めようとしている。さて、せっかく建った神殿もローマによって壊され、そして彼らは首都、古都を失うわけです。聖書は言います。メンドリが翼のもとにそのひなを集めるように、私はお前らの子らを行くたび集めようとしたことであろう。それなのにお前たちは応じようとはしなかった。神様は民を集めようとしておられる、ご自分の民を集めようとしておられる。しかし彼らは預言者を拒み、使わされたものを迫害し、鞭打ち、ついに神の子イエス・キリストを十字架につけたゆえに、彼らは離散の民、デアスポラとなり世界中に散らばっているのです。しかし神はまだ穴を諦めず、神の民を集めようとしておられます。そして1948年国連は決議をします。イスラエルは自分の国を作りなさい、自分の国に帰りなさい。そしてアメリカやロシア、いろんな国々からユダヤ人たちがあの故国カナンに帰っていくわけです。しかしもうそこに2000年の年月が経っているゆえに、もう他の民が住んでおりまして、これは俺の土地だ、いや俺らのものだと争い、第一次中東戦争、第二次中東戦争、第三次絶え間なく戦争が起きている。でもユダヤ人たちはイスラエルの建国、神は集める、今我々は民を今一つに集める働きを今我々を通して成就されるんだと信じている。キリスト教の一派の中にもそう信じている者がおります。そしてあの中心となるイスラエルが世界の中心となって、神の民、神の国がここにできるんだと信じておるわけです。しかし聖書を見ると、神は集めるという働きはして続けておられるけども、もはや時期的イスラエルを通してではなく、時期的ヤコブの子らを通してではなく、霊的イスラエル、すべての国民民族から神の民を集めようとしておられる。そしてその働きは今も続けられているのです。国連が決議をしてもユダヤ人は一つとなることはない。もはや全世界の 中心となることはない。確かに神の民は偉大でした。世界の金融を握っている中枢はユダヤ人だと言われております。ノーベル賞を受賞した人がわずか2000万人の中で、銀行の中ですけれども40人もおるのです。代表人物はアインシュタイン、音楽で言うならばメンデルスゾーン、国家の指導者で言うならばキッシンジャー、もう挙げていくとですね、たくさんの有名なこの人たちがおられます。優秀な人たちがおります。神の民は確かに優秀なのです。神は今もこの集める働きを続けておられます。使徒行伝15章17節読んでみましょう。使徒行伝15章17節、残っている人々も私の名を唱えているすべての異邦人も主を尋ね求めるようになる。もはやイスラエルではなく異邦人も神を求めてくる。そしてマタイの24章の31節には、大いなるラッパの音とともに御使いたちを遣わして、天の果てから果てに至るまで四方からその先民を呼び集める。これがクライマックスですね。神は神の民をイスラエル、時期的イスラエルだけでなく地の四方から呼び集めて一つの神としようとしておられる。これが聖書を通じてずっと流れている思想です。でその働きはもはや時期的イスラエルではなく、すべての国民民族から選ばれた先民を集められる。そしてその集める働き、これにルーテルも入ったでしょう。かつてはキリスト教徒と聖書を信じるといえども信仰による義を知りませんでした。ルーテルは信仰によって生きるんだ、真理を発見しました。ウィリアム・ミラーはそれまでは再臨の真理が秘められておりましたが、キリスト教会の中でキリストの再臨を知らなかった人がほとんど。しかしウィリアム・ミラーがキリストは再び来られるんだという再臨運動を始めました。そして私たちのセブンス・デイ・アドベンチスト教会はここに発端がある。ジェームス・ホワイト、そしてエレン・G・ホワイト、ジョセフ・ベイツ、この方は聖書の中の7日目が安息日である、日曜日ではない、日曜日は太陽礼拝である、サンウォーシップである、そうではなくて誠の天地創造の神を拝む、そして創造の記念日である、それが第7日なのだ、真理を発見して伝えるわけです。ラフボローは文書伝道を始め、そして英国への宣教師となって出て、聖書を勉強して真理を発見し、彼らは今日のセブンス・デイ・アドベンチストの基礎を作るわけです。そしてただ単に自分たちだけではなく世界中にこの永遠の福音、良きメッセージを訪れを伝えるべきだ。アンドリュース、ジェーン・アンドリュースが最初の世界宣教師となって出ていくわけです。そしてセブンス・デイ・アドベンチストはアメリカで1863年に3500人で組織されました。しかし、それからしばらくして1995年に850万人に、さらに2005年には1200万人に、2007年には1500万人に、2011年には1800万人に、そしてその時の教会の数は7万となっていくのです。病院は173、毎週毎日来る外来患者さんが世界中で1500万人だと言われています。学校は7800あり、そこに生徒は毎日170万人の生徒が学んでいる。神は神の民をいろいろな方法で集めようとしておられる。そしていろいろな方法で集める働きをする人たちを 求めて、医者や看護婦や教師や牧師や伝道者や文書伝道者を、そして説教者を求めておられるんです。用いられるのである。そして聖書はこのように述べております。一緒に読みましょう。パン、はい、私と共に集めなものは散らすものである。これ挑戦ですよ。神様が集めるだけでなくて、集められた人たちが今度は他の人たちを、はあ、いらっしゃい、さあいらっしゃいと集めの働きに参加するように言われている。この働きはまだ終わってない。集める働きをするために我々は目覚めている、召されているんだ。そしてそれは第三天使の使命となっている。そしてこの第三天使の使命を託されたのがセブンス・デ・アドベンチスト教会ではないでしょうか。そしてそれ我々であり、あなたであり、私であるのです。そしてこの第三天使の使命は、バビロンから出てきなさい、 Come out of バビロン、バビロンから出よう、 Come out、出てきなさい。そして天と地を作られた神を拝みなさい。バビロンの宗教は偶像です。太陽礼拝です。そしてだからバビロンから出なさい。エジプトの宗教はやはり太陽礼拝です。だからエジプトから出エジプトをモーセを通してさせたのです。私がバチカンに行った時に、バチカンの真ん真ん中に約50メートルのオベリスクが立って、塔が立って、それはエジプトから持ってきたもの。これは太陽礼拝の象徴であります。なぜカトリックのバチカンの中心に太陽礼拝の中心であるオベリスクが立ってなければならないのか。サンデーウォーシップイコールサンウォーシップ。あのローマの休日で有名となったスペイン評判も行ってみました。あの階段をですね、オードリー・ヘップバーンと、あのもとの相手は何て言いました、一緒にアイスクリームを食べながら走る場面が出てありますがね、私もあそこでアイスクリームを買って食べましたけど、あの階段も登ってみました。あのオードリー・ヘップバーンのようにで、階段を登っていったら、そこにセント・ジョーンズ教会、聖ヨハネ教会があるんです。そして聖ヨハネ教会には2つの塔が立ってます、両脇に。そしてそのちょっと離れた真ん真ん中に、やはりオベリスクが立っているんです。オベリスクは何でした？太陽礼拝の象徴です。なぜセントポーロ大臣、なぜセントジョーンズ大臣、オベリスクが立っているんですか？カムアウト、出てきなさい、バビロンから出てきなさい。天地創造の神を拝むので、死んだ人を拝むのではないんです。作られたものを拝むのではないんです。自然界を拝むのではない、太陽じゃない、月でない、星でない、天地創造の神だ。その神は私たちのために御子イエス・キリストを送り、罪を許し、我々に救いを与えてくださる方である。もう一度この聖句一緒に読みましょうか。これ今日の中心と言ってもいいでしょう。また彼は大いなるラッパの音とともに御使いたちを遣わして、天の果てから果てに至るまで地方からその民を呼び集めるであろう。これは神様です。だから今日私は集める、神は集める、 God gathers、神が集めている。そしてその集める働きは三天使の使命、バビロンから出よ、三つながるんです。三天使の使命はブーテルが見出した Justification by faith 信仰による義のメッセージです。そして三天使の使命はまた先ほどの先駆者たちが見出したヘルスメッセージ、健康メッセージでもあります。そしてここに入ってきたものはアドバンテージがある。セブンス・デ・アドベンチストは長生きだ、女性は7年、男性はちょっと忘れましたけど、また今山川先生に聞いてください。そしてがんになる確率は半分以下だ。まあアドバンテージを持っている。私の研究ではね、アドベンチストはね、他の人たちの3倍幸せだという。幸せ率が、幸福率が他の人の3倍だって、ね、これはローマリンガーの研究の結果です。本庁、神様は集める働きに参加するものを求めておられます。私は誰を使わそうか。イザヤ書です。誰を使わそうか。そこで私はHere am I。 私はここにおります。私をお使わしください。呼ばれるところに、あるいは行くべきところに、主よ私はここにおります、私をお使わしください。このバンに乗って行ったんですけども、これ今ドアが開いてますけどね、これ開けてあるんじゃない、閉まらないんです。この閉まらないバンに乗って山道をゴトゴトゴトゴト行くわけです。川も渡る橋はないんです。川の中を走っていくんです。このようにこうして伝道に行くために、必要な人がいるために行くならば、福音を伝えるためならば、ちょっと様子を見せましょう。講演会に集まってくる人たちはこのようなバンに乗って集まって、バンっていうかジプリに乗って集まってくるんですけども、この上にもう人が乗っかってるんですね。見てると、
アンダーメリンパレーよ、
よう落ちないもんと思いますけど、山を越え、野を越え、谷を越え、あるいは川を渡り行きました。また小さな川を入っていきます。向こうの車のマフラーは天井についておりましたがね、下じゃなくて。そして続いたら140人ほどいるアドベンチストのアカデミーがあって、子どもたちが歓迎をしてくれます。男子の宿舎に行きました。鏡がないので鏡を私は記念に買ってあげましたけども、約600円でした。大きなね、人姿が映るのが。トイレに行きましたが、まあ、こんなトイレでした。ああちょっとこれは無理かなというような、私には無理やなと思うようなところでしたが、これだけです。何もありません。まあ、ちょっとバケツがどっかにあるはずです。水が入ってね、女子寮です。天井を見ました。でも彼らは明るく、私が日本語でこれを歌ったら、こうして自分たちのことを歌った。勉強してください。これは女子寮です。 ドアが見えますね。自分の部屋に入っていく。これが。トタンやれですから、なんと暑いことでしょう。30度の温度に耐えれるんですかね。不思議です。会う時には200人、会う時には300人、会う時には500人、会う時には1000人の人々が永遠の福音を聞いてくれます。 主は言われます。私にはまたこの囲いにいない他の羊がある。私は彼らをも導かなければならない。彼らも私の声に聞き従うであろう。そしてついに一つの群れ、一つの羊飼いとなるであろう。まだ神の集める働きは続いております。なぜならば私の民、私の羊がまだ入っていない羊がおるからだ。男の子たちもこうして明るく、ね、先ほどの本当に貧相な寄宿舎ですが歓迎してくれます。私は誰を使わそうか。いや甘い、私をお使わせください。こんにちは。私はもう一度神様の前に、皆さんの前に、いや甘い、私をお使わせくださいと再検診をしたいと思います。そしてそれは皆様方一人一人にも、私は誰を使わそうか。私のように外国に行くことはできないかもしれない、あるいは河原先生のように愉快に説教できないかもしれない。しかしそれぞれ何か神様が託しておられるものがある。タレントがある、働きがある、ミッションがあるのであります。祈りかもしれない、献金かもしれない、励ましの言葉かもしれない、鎌持ちかもしれない。私がこの教会に赴任した時に、右も左も分からない時に、日下長老があちこちに連れてってくれまして、鍋島さんの家も行きましたね、日踊り台のあの辺でした、あの辺に住んでる他の求道者や信者さんもおられました、連れててくれましたね。そのような働きも大切です。何かそれぞれ我々に与えられた働き、ミッションがあるのです。そしてついに、間もなく彼方の流れのそばで楽しく会いましょう、また友達と。そうです、ブラザー&シスター、兄弟姉妹と会うのです。 Shall we gather the river。 そうです、神は集めるんです。 God gathers。 それでは終わりの賛美歌を歌うときに、3節の繰り返しはこの英語でやってもらいたいと今日お願いしてきました。なぜならばちょっとね、これ好きなんですよ。読んでみますね。This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. 一日中私は私の救い主を褒めたたえる。これが私の証です。私の歌です。という折り返しなんですね。皆さん一人一人に神様の豊かな祝福がありますように。May God bless you.